皆さんこんばんは、ダルカラダポッドキャストですが、男子がね、酒立ちがようやく、8日 ?10 日ぐらい、もう1週間以上続きましたのでね、今日は男子、記念しまして、この焼酎一杯いただこうと思います。久しぶりだね。あー、いい香りだね、本当に。このやっぱりしばらく飲んでないと、こう一口だけでも随分染み渡るものがありますな。お酒ってのはこうやって飲むものなのかもしれませんね。あー、美味しい。さてさて、ジングル流しましょう。ダルカラダポッドキャストをやっております、作家演出家翻訳家谷健一でございます。まずは、従軍中のウィトゲンシュタイン、従軍中の若き哲学者ウィトゲンシュタインがどうしたこうした、たくさんのご来場、誠にありがとうございました。おかげさまで、東京公演仙台公演無事終了しまして、なんと新潟公演が決定しました。おめでとうございます。どんどんヒューヒューパフパフーっつってね。いやー、来年3月に、新潟、リュートピアかなの方で、従軍中のウィトゲンシュタインがの、新潟公演が、決まりましたと。さと、これどういう位置づけでしょうね。今回の東京仙台でやったのが再演ですから、再演というほど期間は空いてないので、なんかおかわりもう一杯みたいな感じでね、新潟公演が決まりまして、新潟公演が、に行く前に東京公演も、ちょこっとだけですけどやろうということで、情報公開がされました。いやーめでたい、いやーめでたい。まあぶっちゃけちょっと前から決まってたんですけどね、物事にはいろいろと順序っていうものがありましてね、まだちょっと新潟発表できないし、新潟発表できないってことは東京も発表できないので、まあまあ仙台公演終わった翌日に発表になりました。久々ですよ、新潟。私も3年前ぐらいに黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんで行きましたけど、それ以来久々の新潟なので、今から楽しみにしておりますし、あとはね、スタイナー招待と呼んでいたんですが、従軍中のウィタゲンシュタイン招待とまた、会えるというのは、これは私も嬉しいですな。まあ、東京でたくさんやって、その後仙台でも4ステージぐらいやって、でも私千秋楽はちょっと次の稽古がもう始まっていましたので、いわゆる打ち上げというかお疲れ様みたいなこともなく、すぐさま次の稽古に飛び立っていってしまったので、まあ、あんまりちゃんと終わったっていう感じがしてないんですよね。なので、またね、古川くんたちと、やれるってのはとても楽しみです。実際、ちょっと次回のウィトゲンシュタインの、東京の前には、まあ、よく思い出し稽古とか言いますけれども、ちょっと期間が空いた時にはね、もう一回こうちょっと内容を思い出すというか、内容を体に落とすために、お稽古するのが常なんですが、いわゆる思い出し稽古をちょっと超えてさらに、良くするために何箇所かちょっとこんな風にしてみようかなみたいな、直しの予定も入ってますので、またちょっと違ったウィトゲンシュタインがお楽しみいただけるんじゃないかと。で、これまだどこでやるか秘密なんですけど、会場も、変わりますので、ね、アゴラ劇場で、2013年の初演版も2015年の再演版もアゴラ劇場でしたが、東京で違う劇場でやりますのでね、こちらもぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。まあ、従軍中のウィトゲンシュタイン関係の情報は後でね、何ですか、お便りにもきっとあると思うので、こんなもんでいいんじゃないでしょうか。はい。なんか演劇人ってね、こう酒ばっか飲んでるってイメージがありますけれども、私だってそんな打ち上げと稽古が重なったら稽古に行くんですよ。ましてや、その、仙台の千秋楽の前日に、まあ、打ち上げとは言わないけれども、打ち上げの前に、 まあ、僕がもういなくなっちゃうからってことで、ちょっとしたささやかなパーチみたいなことをやったんですが、まあ、その席でも、ちょっとドクターストップかかってますんで、つうことで、酒は一滴も飲まずね、健康に過ごしたわけでございます。なんだかんだ言ってもね、物作ってないといけないし、物作りが仕事なので、物作りの方を優先したいなと思うわけです。すごいっしょ、この、飲んでないっぷりっつったらね、二日でウイスキーのボトル一本二本開けてたような男が、もう10日飲まないってのはこれ革命的な話だからね。だからこうやって焼酎ですけれども今は、一口飲んだだけでも、大変嬉しいな。なんで、断酒してんのかっていう話をちょっとだけしないと、なんかすごいいろんな噂と心配が広まってるらしいので、ちょっとだけ補足するんですけど、決して肝硬変とか、ではありません。肝炎とかね、そういうんじゃありません。ずーっと10月の半ばぐらいから全く風邪が治らなくって、でもう朝起きたらだるいし、節々は痛いし、咳も止まらねえし、鼻水は出るし、でもう結構しっかり治そうと思って、もう一日中寝てるみたいなことをしてたんですな。2日ぐらいもうごめんって言って寝込んだりして、そしたら普通治るよ。ちゃんと病院も行ってさ、お薬も飲んで、で無理しないで卵とかなんかさ、お粥とか美味しいもの、栄養あるもの食べて、牛乳飲んで、で糖分取って、たくさん水飲んで、汗かく格好してさ、で部屋ガンガンに温めて、加湿器も炊いて寝るみたいな、もう珍しく殊勝なことをやって、普通だったらこれでね、半日か一日で治るんですよ。治らないと。でも全く治らないから、もう、だんだん怖くなってきちゃって、これおかしいぞと。もう風邪じゃねえんじゃねえかと。実際何をね、抗生物質飲もうが、パブロン飲もうが、バファリン飲もうが治りゃしねえから、おかねえなと思って。で、私、大学に入ってから、18歳から一度も健康診断受けてないんですよ。大学の健康診断もうかったりから行かなくて、ずっとすっぽかしてたので、15年ぶりぐらいにまともに健康診断をしようと思い、で、もう医者行ってお願いですからと、もうどうしても治らないんです。どうか僕の話を信じてくださいって口説き落として、もう血液検査もしっかり全部してもらって、なんか3本ぐらい注射器で血抜かれて、もうあらゆる検査所にこう出してもらってね。それで、まあ、いろんな数値が出てくるじゃないですか。ちょっと忘れちゃったけど、なんか白血球数だとか、血糖値だとかなんか出るでしょ？本当に最初はね、あんまりにも治らないから、白血病とか、ガンとかなんかそういうんじゃねえかって思ったんですよ。エイズかとも思ったしね。もう全く治らないから、もうとにかく全部検査しようと思って全部検査してみて、エイズ検査もしましたよ。もう。これは、一回楽屋で言ったら受けるかなと思ったら全然受けなかったので、聞いてるリスナーどん引きかもしれないですけど、でも、これ聞いてる若いね、リスナーの方、ぜひ一度行ってみるといいと思いますよ。僕も長年行こう行こうと思って、まさか自分はと思って行かなかったですけれども、ね、僕の場合、結局、陰性っていうのを白、なんもなかったのでよかったですけどね、大事なパートナーというか、恋人も危険に、巻き込んでしまうので、まあちょうどいい機会だと思ってね、エイズ検査も受けたり、白血病じゃねえかと思って戦々恐々として検査結果見たりとかしまして、あらゆるウイルスのチェックもしまして、でいろんな検査結果が出てさ、でお医者さんが言うんですと、谷さんと、大丈夫ですと、はと、いや谷さん大丈夫ですよ、いや先生と、大丈夫じゃないんですよ。だってもう全然治らないし、毎日だるいし、毎日疲れが取れないし、鼻水も咳もこんなに出て、あ、だから谷さんね、つって。ちょっと原因はわかんないですと。なぜなら、あらゆる数値が健康ですと。すべて大丈夫ですと。唯一、肝臓の値だけこれちょっとまずいですね。え、肝臓ですか？ついに来ましたかって。まあまあ、そんな大騒ぎするほどのことじゃないですが、肝硬変だとか、なんかそういう肝炎だとか、そういうのはないですが、まあちょっとこれは、いわゆる基準値をバーンと超えちゃってるので、これはまずいですよと。このペースで飲んでたらもう、いよいよどうにかなるし、多分今肝臓相当くたびれてると思いますよっていう話になって。 うーん、そうかと。じゃあもうしょうがないと。他にもう打つ手がないんだったら、もうあらゆるところが健康で肝臓だけが、まあ普通の人に比べたら悪いっていうんだったら、もうそれはお酒を控えるしかねえだろうと思って、泣く泣く、酒控えを10日ぐらいしましてね。それで、まあ今に至るわけですよ。それで、10日ぶりぐらいにこうやって、焼酎をね、もうほんの今、ほんのすげえ少ないよ、これ。コップの底から2、3センチ分ぐらいだけ入れて、で、それをこう舐めるように飲みましたけれども。いやー、やっぱ久しぶりだからね。なんか嬉しいですね。明日がオフなんです。これは奇跡だよ。皆さん。明日がオフってこれは奇跡ですよ。多分ね、いつからだろう。10月は休みなしでしょ ?9 月も当然休みなしでしょ ?8 月 ?7 月休みなしでしょ6月はもうマクベスの稽古始まってたし、ペールギュントにね、行ってたから、マクベスを6日やって1日ペールギュントに行くってスケジュールだと6月も休みなしで、割とちゃんとオフだってなったのは5月ぶりぐらいとかじゃないですかね。まあ執筆で1日家にこもってて、全然書けなくって、YouTube で猫の動画見ちゃったみたいなことは、ね、あったし、ね、ニコニコ動画でマリオメーカーの動画見ちゃったみたいなこともありましたし、映画一本見ちゃったみたいなこともありましたけど、明日はね、なんとオフなんです。で、このオフを作るのに苦労したんだ。これフリーランスってみんなそうですけど、自分の予定を自分で切るから、ぶっちゃけた話も1年365日ずーっと仕事できちゃうわけですよ。で、ちょっと慣れた人とか賢い人は、もう優先的に率先して休みの予定を入れると。例えば、この水曜日、毎週水曜日とか、この日曜日とかっていうのを必ず先に決めて、あ、谷さん、次の日曜日なんですけど、ご予定空いてますか?稽古は?って言われた時に、あ、すいません。日曜で全部塞がっちゃってるんですって、まあ、実際オフなんだけど、オフだからこそ、何ですか?その日はもう全部塞がっちゃってますっていう癖をつけろと、なんかまあフリーランス関係のね、本というか知恵としてある、読んだことがありますけれども、僕はそういう知恵が働かないし、どうしても打ち合わせがしたいって言われると、わかった、じゃあその日オフですけど行きましょうと言って、ね、オフなのに打ち合わせ入れちゃったりするので、このオフを開けるのにものすごい苦労しました。やっぱりね、この6日に打ち合わせをしましょう、会いましょう、この件で相談しましょう、どこどこ行きましょうみたいなことを誘われるんですよ。そりゃそうだよ。それで、でももうこの日だけはもう絶対休みにしようと、もう俺はダメだと。実際体も壊したし、半年近く、もう丸々半年休みがないわけだし、もう抵抗でも休んでやるっつって、で、偉いプロデューサーさんから来た、ちょっとこの日はどうですかみたいな連絡にも、すいません、明日はちょっと塞がっちゃってて、でも無理やり嘘をついてね。だ、これもしその関係者の方がラジオを聞いてて、このポッドキャスト聞いてて、おい谷、あれお前、6日予定あるって聞いたから打ち合わせずらしたい、そこにいらなかったのに、オフってどういうことだよ、今すぐ来ないって言われたとしたら、ごめんなさいっていうことで、もうこの日だけはもう断固として休む。もう俺は人間だ。人間として1日ぐらい休んでもいいはずだよ。ね。つうわけで、これはもう奇跡的なことですよ。なぜならば、もう次の稽古が始まってると。従軍中のウィトゲンシュタインがの仙台千秋楽と同時に、12月に、アウルスポットで上演されます、タスクタスクという作品の、お稽古が始まりました。これはイギリスの人気作家、若手の、まあ、なんていうか、天才作家と言っていいでしょう。ポリー・ステナムという若い作家がいまして、僕よりさらに若いですよ。5歳ぐらい下なんじゃないかな。が、物知った戯曲を、私は講師先生が翻訳して、私の演出で、上演いたします。ということで、まあ、情報公開になったのも夏ぐらいでしたけれども、実際に準備してたのはもう、2014年の1月にはもう確実に動き始めてたから、かなりね、2年越しぐらいでコツコツと作ってきたプロジェクトがようやく稽古が始まってね、 で、この芝居何が面白いって、出演者が大体、なんつったらいいんだ、若いんだよ。若いっつってもさ、20代前半とか10代後半とかじゃなくて、ちょっと正確な年齢忘れたけど、確か16歳、14歳、9歳、もう一人16歳、で、あと、まあ、大人が二人出てますけれども、今、年言おうとしちゃった。大人が二人、ね、出てますけれども、基本的には、14歳、16歳、9歳、16歳か、の、すごいでしょ。中高生と小学生だけですよ。で、2時間の会話劇をやるっていう、なかなか挑戦的な企画ですね。役の設定が中高生だから、中高生にしましたっていうことなんだけど、そんなにね、普通だったらこれちょっとみんな嘘つくんですよ。高校生の役とかさ、別にね、19歳とか20何歳とかの若く見える人とかがさ、高校生ですってやってもさ、まあ、いけるじゃないですか。映画だってできちゃうぐらいだからね。いるでしょ？ 20 代に入ってから高校生役で久しぶりにセーラー服着ましたみたいな話とかさ、あるじゃないですか。私なんかでできるのかしらみたいなことを言ってる女どもがいるじゃないですか。ね。また悪口言いそうになりましたけれども。そういうんじゃないの。今回は本当にその、14歳、16歳の不安定な感じ。もう精神的には随分大人なところがあったり、体としては大人に近くなってたり、当然性的なものにも興味があったり目覚めていたり意識があったりするんだけど、社会的には弱者、子供、力のない人として扱われてしまう、そういった微妙な年月をやりたい、やる お芝居なので、これはやっぱりね、20代の俳優を10代のふりしてやらせるってのはできないなと、いう結論に至りました。実際にはオーディションでは20代の方ともお会いしたりしたんですけれども、仮にね、20代でお上手だったり、上手かったり、達者だったり、魅力的だったりしても、やっぱり、ね、あの10代のあの青りんご感みたいなやつは出ないんだよね。ちょっともうちょっと甘くなっちゃってる。蜜があるりんごになっちゃってるんだよな。それ熟した果実じゃなくて、でもう十分美味しい、十分かじれる、フレッシュでみずみずしいんだけど、どこかちょっとこう青い感じが残ってる人とやらねばなるまいと、そのまさに14歳16歳のその微妙なところ、子供って言ってもおかしいし、大人って言ってもおかしい、どっちで言ってもなんか変な感じになっちゃう、その14歳16歳の微妙な感じをやるお芝居だから、ここはこの配役だけは嘘ついちゃいけないなと思って、14歳、16歳、16歳、9歳という、今だから稽古場行くと、ちょっと呼び方がもうわかんなくなっちゃうから、子供って言いますよ。ごめんなさいね。子供だとは思ってないんだ。僕同じぐらいの年頃の時に子供扱いされるのすげえ嫌だったから、子供っていうのは抵抗があるんだけど、まあまあ、すごく若い人とか言ってもね、なんか気持ち悪い感じになっちゃうし、ティーネイジャーって言っても、19歳だってティーネイジャーだからね、ちょっとごめんねっていうことを言った上で、稽古場行くと子供しかいないんだよ。俺がもう33のおっさんでしょ？おっさんって言っちゃったな。自分で認めちゃいけないよね、こういうのね。私もおっさんだ、俺もおっさんだから、私もおばさんだから、私ブスだから、デブだから、俺なんてってよくないよね。まあでも俺はいずれにせよ33だよ。しょうがねえよ、そらもう。に対して、まあ10代がいるからさ、10代しかいねえから、言うてみりゃ。はい、稽古始めます。やろうかって言った時に、はいっていうのが、16、14歳、9歳、まして9歳もいるからね。なんというか、新鮮ですね。今までもなんかその、もう大量に子供が出てるお芝居、20人とかね、子供が出てるお芝居とかやったことがありますけど、でもその時は子供が2、30人いる代わりに、大人も7人とか8人とかいたりしたので、まあ稽古場行きはね、いろいろ話ができたわけですよ。大人の話をね。でも今回、じゃあ稽古だ、休憩だ、よし、タバコ吸いに行こうって言ったら、当然俺しか行かないでしょ。当たり前だよね。そこで誰かが、あ、俺も、私もってついてきたら、もう帰れって言って返すしかないんだけど、みんなのやっぱ会話の感じもやっぱりね、 子供っぽいわけじゃないんだけど、やっぱり、ああ、学生の頃ってこういうのあったなって懐かしくなっちゃう感じがあるしね。やっぱりなんかちょっと恋の話とか、エッチな話とかになるとすげえ盛り上がるしね。いやー、羨ましいですな。みずみずしいですな。ちょっと誰と話したっていうことはぼかしておきますけどね。一回稽古場で、なんかその、まあ、これぐらいの年頃の男性、男の子女の子ってどういう感じかねみたいな話をしてる流れで、なぜか、その、ちょっと AV の話になったんですよ。アダルトビデオの話に。っていうのは、これ重要なテーマなんです。やっぱり。イギリスの、ある意味では見捨てられかけてる子供たちの話なので、どうしても性の話が返ってくるわけですよ。これ僕も調べてみて、やっぱりな、なるほどなと思ったんだけど、イギリスってヨーロッパ諸国の中では一番、妊娠、10代の妊娠中絶率、堕胎率が高い国だそうなんですね。決してイギリスがすごいもう荒くれまくってる無法地帯だってわけじゃないけど、うん、でもやっぱり、その、貧富の差だったり、貧困から抜け出せない家庭だったり、そこから、ボートになったり、フーリガンになったり、ギャングみたいになったりしていく、子供たちってのはとても多いので、そうすると、当然やっぱり性的に乱れてきて、不純異性交友というか、寂しくて、親もいない、家族もいない、寂しい、居場所がないって言って出会った異性と、こう、結ばれて、それで、なんつうんだ。まあ、妊娠したり、すごい早く結婚したりっていうのがすごく多いそうなんですね。で、みたいな話をさ、これはもう、お芝居のテーマを考える上で、いくら相手が14歳と16歳だって言っても、そこから目を背けたらできないでしょ？だってまさにそれに巻き込まれてる人たちの話をやるんだから、これ別にエロトークするわけじゃないよ、みたいな意味はちゃんと言うんだけれども、それで、例えばイギリスだとこういう状況があって、日本と比べたら、10代での出産率とか、貧困率こんなになってて、妊娠中絶率もこれだけあって、でちなみにイギリスの貧困家庭に対する社会福祉の現状はこうなっていてどうしたこうしたみたいな話もするわけですよ。っていう流れで AV の話になったんだよね。それで、それで、なんだっけな。いや、今時、女の子でもね、もうスマホ一発持ってや AV 見放題なわけでしょ？すげえなっていうような話をして、急になんかトーンが軽くなったけど。それで、ちょっとキャーみたいな空気になるわけですよ。キャーとか男もいるか、ええー、とか。で、9歳の少年は黙るみたいな感じになって。見ないでしょ普通とか。見るのマジでとか。見るんじゃないとか、なんかそういう会話が。私は見ないけど、クラスの誰々見てるとか、私は自分では見ないけど、どうしたこうしたみたいなね、なんか話をね、なんかいろいろやってましたよ。誰の話とは言わないけどね。はい。まあ、そんなこんなで、なかなか、稽古場としては、普段、話さないこととか、こう、久々に考えることとかもありつつの、新鮮な空気の稽古場になっております。まあ、やっぱりみんな真剣にやってくれてるのは嬉しいな。とてもヘビーなテーマなので、例えばイギリスにおける貧困家庭の状況みたいな話なんてのはさ、社会の授業で聞くと、なんでイギリスの貧困層の話を俺たちが知らなきゃいけないんだってなっちゃうと思うけど、まあ、自分が演じる役の話だから、それについてちゃんと話そうと思ってお話ししたりしたんですね。で、僕もそんな社会学者でも経済学者でもないので、専門家じゃないですけど、一般的なところで言うとさ、まあ、イギリスも日本と似たような、で、日本よりさらにちょっと行き過ぎた、状況が起きていて、例えば、イギリスの社会福祉、貧困層に対する社会福祉を、ある時期からとても手厚くしてしまったがために、働くより生活保護をもらった方がいいじゃんみたいな層が固定化してしまったという社会問題があるそうなんですが、まあ、日本だとさ、日本って世間体とか恥とかすごい気にする国民性があって、で、僕はあれおかしいと思うけど、なんか生活保護もらってますって言うとなんかこう叩かれる風潮があるじゃないですか。働けるはずなのにみたいなこと言って叩かれる風潮があるじゃないですか。だから日 本よりさらにイギリスの場合は、もう、だって、働かないで、毎月いくらだか知らないけど、20万とか30万、30万ねえだろうな、毎月15万、20万もらえるんだったら、働く必要ないじゃんって言って、働かずに子供を育てた人の子供がさらに同じで、だったら私も働かないわって言って、もう一回、その子供の代まで生活保護に頼り切って生きていくみたいな現状があったりするそうなんですね。要はその、貧困層に陥った人がもうそのままそこに安住してしまうと、居座ってしまう。で、どんどんどんどん貧困層が増えてくるみたいな、社会状況があって。で、日本ってさ、あの大学進学率今 50% ぐらいいったんですか？で、イギリスの方が当然低いし、あの、貧富の差だったり、未だにやっぱりその階級社会って言うとあれだけど、階級、もう労働者階級、貴族階級みたいなその名残はやっぱりあるから、こう貧困から抜け出すっていうのはとても難しいんですよね。そういう社会状況の中に置かれている子どもたちの話であるっていうことをまあいろいろね、あの稽古場で話したりしておりますけれども、本当に、さっき言った16歳16歳14歳9歳だけでつないで約2時間走り切るようなお芝居ですから、とてもスリリングになると思います。ぜひね、今から、これ、今回ステージ数少ないんですよ。12月の10日だったあの初日から5ステージ分ぐらいしかないので、あっという間に終わっちゃいますのでね、ぜひお早めにご予約をいただきたい。豊島区舞台芸術センター、アウルスポット、初アウルですよ。ね。アウルの方聞いてますかね、これ。ぜひ次も仕事をください。アウルスポットで。いいサイズの小屋ですよ、本当に。なんか今回みたいなさ、イギリスの翻訳ものをやるにはちょうどいいよ。例えば今回のタスクタスクって全部で登場人物6人かな、 1,2,3,4,5,6 人、まあもう一人ちょっとゲスト役みたいなやつがいるから7人って言ってもいいけど、まあほぼ6人でやるみたいなお芝居をさ、まあパルコでもやれないことはないだろうけど、だからパルコ劇場閉まっちゃうからね、国運でやるかカートでやるかって言ったらちょっと難しいですからね。ちょうどいいサイズの、規模の劇場、吉祥寺とか、レッドよりは広いのかな、みたいな、いいすくらいの劇場なので、とても見やすいと思います。ぜひ、いらしてください。はい、じゃあ、お便り紹介していきます。ちなみにこれ、ちょっと衝撃の、なんだろう、告白をしますね。衝撃の告知を。今までお便り 100% ご紹介っていうことを基本にやってきましたが、次週からは、場合によってはお便り紹介しません。はい。次週から場合によってはお便り紹介しません。なぜか、どういうお便りを紹介しないのかするのかっていうことはちょっと、おいおい、話していくとして。まあ、今日まではね、全部紹介しますよってことでいただいてるので、全部ご紹介していきます。谷さん、こんばんは。青嵐です。いつもありがとうございます。ビトゲンシュタイン公演終了。お疲れ様でした。谷さんが見られなかった仙台千秋楽見てきました。そうですか。もう何度も見てるのに初めて見る作品のように感じられて、とても楽しかったです。この楽しいって字が、娯楽の夕ですね、これね。大千秋楽のミハイル・デイビッドが一番好きでした。あんまり感傷的な感想を書くと個性がないと言われてしまうので、ビトゲンシュタインの話はここまでにします。ダメだよ。そうやって逃げちゃダメだ。もうすげえ感傷的な感想を書いたら個性が逆に出るから、もうそこは振り切った方がいいんじゃないですかね。アウルスポットタスクタスクに関する質問です。今回オーディションがあったようですが、オーディションでどんなことをするんですか？大何次審査とかまであるもんなんですか？決め手は何だったんでしょうか？話せる範囲で教えてもらえると嬉しいです。ということでいただきました。ありがとうございます。オーディションって毎回違いますよ。やることって。タスクタスクの時には、ある決まったやり方を全員にやりましたけれども、例えば、タスクタスクの今回のオーディションをやるときと、やってないですけど、ビトゲンシュタインのオーディションやれってやったらまた違ってくるし、カッパの時はオーディションやったけど、ダルカラの第16回公演、あれ ?15 回公演、ミュージカルカッパ、音楽劇カッパの時には当然また違う、オーディションをするしっていうんで、それぞれ毎回オーディションと違うことしますけど、タスクタスクの時はね、二つぐらい共通質問みたいなやつを作りましたね。個別で一人ずつ面談して、その後テキストを読む、実演みたいなことをやっ ってもらったんですけど、共通して必ず聞いたのが、普段聞かない質問だから覚えてるんですよ。普段はそんなことオーディションで聞かないんだけど、なんか今まで読んだ本で、今まで読んだ本で印象に残ってるやつありますかっていうのを聞いたんですね。これはやっぱりその人が出るんだよね。やっぱり今の人はね、活字離れちゃってるから、なかなか出せない、出てこないんですよ。で、厳しいこと言うようだけど、やっぱり本が読めない人っていうのは、俳優としてはあんまり可能性がないと思います。ね、だってそもそも戯曲、活字を読んで立ち上げていくのが俳優なわけだし、ないものを想像したり、あるいは、見えないものをイメージしたりっていうことが俳優の仕事なので、まあ、たくさん映画を見るのも大事だし、見た方がいいんだけど、映画で全部説明された気になっちゃもちろんダメなんだよね。だから本が読めるっていうのは実はそれだけでとても重要な、あの、能力なんですな。で、今回は本当に大変な難しい本。難解なって意味じゃなくて、たくさんの感情を、たくさんの関係性とたくさんの感情を使う本なので、これはもうちょっと、ある程度本が読める人じゃないと無理だなと。書いてある文章を疑ったり深読みしたり裏を探ったりっていうことができないと絶対無理だっていうことを考えたんです。まあ本当に言うとね、俳優は全員勉強した方がいいと思うんだけどね。本を読むみたいなことはね、私は下手だ、自分は売れてないって思う人ほどちゃんと本読めって思いますけどね。まあだからそんなんで今回は全員に共通で、それこそ8歳9歳のオーディションするときにもなんか読んで好きだった、思い出に残ってる本ありますかとか言って聞くと、やっぱりね、ちゃんと答える子はちゃんと答えるんだよね。なんとかって本が印象残ってますと、どうしてって聞くと、あ、それはこういうお話なんですけど、こういうことが印象に残って、それでこんな風な感じがしたんですみたいなことで、あ、もうこの時点で、あ、こいつは大丈夫だ、本が読めるなってわかるじゃないですか。まあ、みたいな共通質問をしたのと、あともう一個聞いたのは、なんか最近身の回りで、ニュースとか事件とか身の回りで起きたこととかで、なんか頭に来てることとか気になってることありますかみたいなことを聞いたんですね。まあ、あの、入試のなんか面接とかでもあるでしょ、時事問題についてなんか喋れみたいなやつで、僕は別に新聞読んでなきゃダメだとかテレビニュース見てなきゃダメだって言いたわけじゃなかったから、もうちょっとぼかして喋ったけど、なんか最近社会とか身の回りとか世間で起きてることで気になることありますかって聞いて、何が出てくるだろうかっていうのは一応聞きましたね。ないですとか、いや、学校でこんな喧嘩があって、みたいな話になっちゃうと、さすがにちょっときついよね。やっぱりイギリスっていう違う国の社会状況、政治状況、生活状況も含めて、お芝居にしなくちゃいけないので、ある程度そういう社会的なことに関心とか理解がないと厳しいなっていうのはあったんです。で、これやっぱりね、勉強ができるできないと関係ないんだよね、こういうのが喋れるかどうかっていうのは。まあ、いくつもね、今回これ合格した人、オーディション通った人とは限らないぞと思って聞いてくれるといいと思うんですけれども、いくつか面白かったやつで覚えてるのが、例えばオーディションした頃に、ていうか、まあ、今年はずっとそれで騒いでたけど、安保法制のことについて喋った子がいたんだよね。すごいでしょ、やっぱり。ちゃんと見てんだよ、子供は大人のやってることを。で、なんて言ったかっていうと、なんか、まあ、そこで、さ、安倍さんは嘘つきだみたいなこと言ってたら大して印象にも残らないんだけれども、なんかその、説明する気があるのかみたいなことを言ってた子はすごい賢いなって思いましたね。なんか、自分なりになんかニュース見たり、新聞読んだりしてたんだと思うんだけど、その子も、あえてわかりにくく説明しようとしてる感じがすると。それは、政府与党もそうだし、野党もそうだし、なんか別のところを議論してる感じがするみたいなことを言った子がいたんですよ。ちょっとずいぶん前の話だから僕も曖昧な言い方になっちゃうけれども。要は、ね、安保法制の議論だってお互い一番言いたいことは腹の奥にグッと抑えたまんま別のやりとりの議論をしてたりすることって大いにあるわけじゃないですか。その辺をね、あ、見抜いてやがるな。野党もやっぱりある種の魂胆、党派党略があってやってるっていうことも、これなんか 演劇人とか左翼関係の人とかってもうすごい青筋立てて安倍は死ねみたいなことになっちゃうけど、野党だってやっぱりちょっとね汚いやり方してるところあるからね、うん、そのなんか野党ですらちょっとなんかあえて分かりづらく言ってるんじゃないかしらみたいなことを指摘してきた子がいて、ああやっぱり騙せねえもんだなっていうのをすごい思いましたね、うん、はい。他には、オーディションいろんなことやります。はい、次。谷さんこんばんは、草加市です。名優山崎明さん作演出の演劇計画に、また愛花を見てきました。いやー面白かったです。演劇計画には、京都芸術センターの企画で3年かけて2幕の悲劇を作るというもの。子供を殺された離婚間近の夫婦と、幼児誘拐の前科を持つ男とその家族の話です。舞台は周り舞台。1幕目はきっちり作り込まれたセットでその事件の詳細が描かれます。もう中略します。はい。この悲劇、なんかこの、なんだ。また愛花の詳細をこのラジオのリスナーに伝えてもしょうがない。はい、なので最後だけ読みます。谷さん3年かけて2幕の悲劇作ってみたいですか？作ってみたくないです。はい。なんてことだ。ひどい返しになりましたけれども、3年かけて2幕の悲劇作りたいですか？作りたくないです別に。はい。3年もかけてらんないよ。1年で作るよ、うん。こんな忙しいんだから。逆に3年かけて作っていいだけの、なんて言うんだろう。フレームワークを用意してくださったらそれやりますよ。それやりますよ。だから、これは、皆さんの払ってくださるチケット代とも大いに関係するところなんだけどさ、演劇人ってやっぱチケット代安いって思ってるんですよ。特に僕は思ってるんです。だるから安いでしょ？だるから安くしてんです。この間の猫ちゃんなんか2500円だからね、バカ野郎ふざけんなって値段でしょ？安くしたいんですよ。ただ安くすると、我々の稼ぎが当然減るので、減ると、すげえ勢いで公演打たなきゃいけないと。そうすると、一本一本にかけられる時間が少なくなって、まあ例えば、対策みたいなやつは作れなくなりますよね。だから3年かけて悲劇を作りたいかって言われたら、そんな、いや、3年間、それだけやってりゃ生きていけるってんだったらやりますよ。もちろんやりますよ。やりますけど、無理です。はい。そんなわけにはいきません。次。谷さんこんばんは。タスクタスクの稽古が始まったようですね。谷さんや、春名風花さんのブログから若干ながら稽古の様子がわかり、本番楽しみです。12月見に行きます。お願いします。ところで谷さんの11月2日のブログを拝見したのですが、自分とは真逆な子供時代を過ごされたようで興味深かったです。大人ばかりに囲まれて常に大人と同等であることを求められて、それはそれで大変だった記憶があります。子供時代の喪失かもしれません。これアイクールさんの子供時代の話でしょうね。また以前読んだフィリップ・アリエスの子供の誕生という本を思い出しました。子供のどもが、漢字表記になっていて日本語訳はあまり好きではないのですが、内容としてはとても良かったです。谷さん読んだことありますか？まだ読んだことがなければおすすめです、ということでいただきましたが、読んだことないです。はい。あとはこの子供のどもの漢字表記が嫌だっていう人結構ね、たくさんいらっしゃいますけれども、僕も聞いたことありますけれども、そんなに気にすることないと俺は思うんだけどな、うん、子供のどもがこのお供え物の区物の区みたいな字書くじゃないですか、うん、なんかこれにいろんな意味があるって言って嫌だっていう方とか、障害者の害もね、害悪の害と同じだから嫌だみたいなことを言う方いらっしゃいますよね。でもそんなこと言ったらね、そしたら障害者の障っていう字もじゃあ変えろみたいな話になってきちゃうだろうし、そうするとどんどんどんどんおかしなことになってきますよね。なんだっけな、この間読んで面白かったのが、女っていう言葉について論考してる人がなんかいて、それは面白かったな。例えば今なんでもいいんだけど、女のっていうとちょっとなんか、バカにしたとは言わないけど、なんかこう別な意味が入ってくるじゃないですか。例えば女性のなんだ仕事についてとか、女性の結婚への意識についてとか、女性の社会進出についてとかだったらなんかニュートラルに喋られてる気がするけど、それがなんか、女の思想とか女の考え方とか女の仕事とか言うと、なんかこうちょっと男尊女卑的な感じ、 が入ってくる。女っていう言葉の中にニュートラル性がなくなってしまってるみたいなことを書いてる人、この間どこだからいて、あ、それは鋭い指摘だなと思ったんだけど、でも本来女っていう言葉には別に悪い意味とか見下してる意味とかないわけだし、仮にあったとしてもさ、使ってる現時点で、その、今我々の用法としてそこに悪意とか害意がないっていう、ことであれば、言葉の使用ってのは許容されていくべきじゃないかなと思うんだよな。僕も気をつけますよ。気にはするけれども、本当に息苦しいなっていうことを思いますね。なんか、同世代とか年上の方と喋ってる時に、女性の夫のことをなんて呼んでいいのかわかんなくなることがすげえあるんですよ。これ皆さんありませんかね？なんて呼びます皆さん。女の人と喋って、その人の夫のことをなんというか。難しいよね。だから、今皆さんも頭の中でいくつか試してみたと思うけど、旦那さんはとか旦那様はって言うと、なんか旦那って言うとね、マスターっていうボスって意味じゃないですか。だから嫌がる人いるよね。旦那さんっていうのを嫌だっていう人いますよね。ご亭主って言っても、亭主も結局元はさ、その家のマスターっていう、亭の主だからね、亭主っていうことになっちゃうしね。だからなんて呼んだらいいんだろうと思って、未だに答えがよくわからない。旦那様って言えばいいのかとか、ちょっとわかんないなって思うんですけれども。ね、まあいろんな子供がいますよね。子供時代の喪失なんてことを書いてらっしゃいますけれども、あらゆる人が欠損と、あらゆる人が不満を抱えて子供時代は生きてるわけで、その反動でね、今の人格が出来上がってるんだなってのを、みんなそうですよね。すげえ意味がわかんねえと思いますけど、昨日フォレストガンプを見たんです。意味がわかんないと思うんだけど。まあ、タスクタスクの稽古してるから、タスクタスクに関係あるやつは見よう、調べようって思ってて、で、あらかた大事なやつは調べ終わったんだけど、なんかセリフで一箇所だけフォレストガンプのことが出てくるんですよ。で、俺フォレストガンプ見たことねえなと思って、あんな有名な映画なのに。で、見たことねえなと思って、見てみようと思ってフォレストガンプ見てみたんだけど、やっぱりあれも幼少期の育て方とその後の、それがどう子供に影響を及ぼしたかっていうことが描かれていてね、まあ子供の頃、っていうのが本当にその人を育み育て形作っていくんですよな、だからね、子育てって僕はしたことないですけれども、すごい難しいし、どうやっているんでしょうな世間の大人たちはね、以前僕が聞いた子育て、いややめよう子育ての話、はい次はい、谷さんこんばんは。従軍中のイトゲンシュタイン公演、仙台公演経て全日程お疲れ様でしたと思ったら3月に新潟東京と公演があるとのこと、2015年のイトゲンシュタインの凱旋公演と思っていいのでしょうか、あのメンバーのイトゲンシュタインでしょうか、あのメンバーのイトゲンシュタインです、はい、キャストが入れ替わったりはしない予定です、今からね誰かが降りるとか怪我したとかね、しない、あるいは麻薬で捕まったとか、なんか交通事故に遭ってしまったとかねなければ、まああの5人で行くと思います、とにもかくにも楽しみです、谷先生ありがとうございます、僕が偉いんじゃないです、はい、制作さんが偉いんです、これからも面白い演劇を目撃させてください、男子続いてますか、続いてたけど今焼酎を人舐めしておりました、マスクが取れたご様子ですが体調を気をつけて、年末の公演でもご縁がありますように、あとサンケイエクスプレスの連載も今月末も楽しみです、まさこさんからいただきました、単発の谷先生素敵です、ということでありがとうございます、はい、まあ仙台公演楽しみにしていてください、あそうだラジオで言ってないのか、サンケイエクスプレスで月1ですが連載が始まりました、悪魔から見た風景っていう中二病みたいなタイトルつけてやりましたけれども、ちょっとね、いたけだかに、ハスに構えて世の中をこう見ていこうじゃないかと、もう一度悪魔的に人生を生きていこうじゃないかという決意もありまして、だいたい月末頃にまた発売になると思いますので、楽しみにしていてくださいませませ。では、ダルカールドポッドキャストではお便りを募集しております。DC ポップラディオ、@gmail.com まで お送りいただくと、次回からは場合によっては読まれます。っていうのは、本当に毎週欠かさず送ってくれる方がたくさんいらっしゃって、で僕も、こんちくしょうと思って欠かさずね、ありがとうよ、つって紹介するんだけど、こう、なんというか、 お互い話題が切れてるっていうのがもうよくわかるんだよね。送ってくださる方も、もう多分、こう、応援してくれようとしてくれてると思うんです。あ、谷が話題がないと辛いだろうな、お便りがないときついよな、一人でやってんだから。と思って多分なんか良かれと思って、何か力になればと思ってさ、お芝居の感想だったり、最近あったことだったり、こう、なんか送ってくれてるのはすごくよくわかる。すごくありがたいし、助かるんですが。でも、さ、言うことなくなってきてるんだなっていう感じもよくわかるんですよ。お芝居見て、感想だったりね、良かったですとか、気になったことあったらね、質問で送ってきてくださったらそれはいいんだけどさ。で僕も僕で、なんかそのお便り任せにしすぎてるな、みたいな反省もあったりしてね。やっぱり、その、まあ、全部読むっていうシステムが、もうこのダルカワポッドキャストも今日が多分これ52回とかだから、まあ丸1年続いたわけで、そろそろ対応年数が来たんじゃないかと思い、ここから先は、お便りは、なんつったらいいんだろうな。面白かったら紹介しますみたいなことではないんだけれども、必ず全部目は通しますが、どれを紹介するのかっていうのはちょっとこの先選んでいこうかなと思います。本当にね、たくさんの方が聞いてくださっているし、この先も多分たくさんの方が聞いてくだす、聞き始めてくれるであろうので、なんかこうちょっと、慣れ合いっぽい感じにしちゃいけないなと思うんですな。なので、ちょっと僕も、まあ、丸一年続いたっていうこともあってよ。もう少し、しっかり、喋る内容考えて喋るっていう風にしようかなとも思うし、喋る内容がないっていう時は、もう極めてダラダラした感じでやろうかなとも思うので、ちょっとこれから先お便りのご紹介不定期になりますが、あ、鋭い質問だなとか、なるほど、これは、面白い話題だなとか、うわこの感想は素敵だ、珍しい、豊かだ、みたいなものがあればご紹介させていただきますので、まあ、くれぐれも懲りずに送り続けてくださればいいと思いますが、ちょっとご紹介はちょっとこの先、全てはしなくなります。でも必ず目は通しますので、dcpopradio@gmail.com まで、お寄せくださいませ。はい。そんなこんなで、はい、11月タスクタスクお稽古しております。どんな稽古なのかしら、みんなどんな人なのかしらってのはね、まあまだ次回もラジオあるからさ、そこで話そうぜ。はい。じゃあ今日はここまで、ダルカワポッドキャストでした。さよなら。